どうも、月見です。今回は2024年の謎解き総括です。はい。今年はですね、リアル公演に16公演参加しまして、そのうち成功が5公演、16分の5でした。パーセンテージで言うと 31.25%。去年が60何歩だったので、まあ約半分かな。まあでもこれはしょうがない。主な成功率が伸びなかった主な要因はやっぱ幕張かな。この夏に幕張メッセで開催されたあのスクラップのリアル脱出ゲームフェスティバル。ここで新作になるべく頑張って参加したんだけど、ね、ほぼ失敗だったので、まあ、ここがやっぱでっかいです。ここの分母が大きいし、ここの負けも大きいので、まあまあ、こんなもんです。はい。で、今年参加したリアル公演で、まあ印象的だったので言うと、幕張から2公演、絶対にバツバツしてはいけないかな？絶対にバツバツと、あと、私たち脱出。女子高生4人が作ったっていう、体の公演ですね。この2つがやっぱちょっと印象深かったかな。内容として。割と、どっちも失敗はしてるんだけど、すごくね、好みな公演でしたね。私たち脱出は、今 TMC でやってんのかな。でも、年明け5日に確かもう最終って言ってたので、ね、年末年始も空いてるらしいので行ける方いたらぜひ、4人の制作者っていう体の4人の女子高生のキャラがふわふわしてるんで、それに騙されるととんでもなく痛い目見るんですけど、かなり内容はマッチョなので、これはね、その辺のギャップも楽しみつつ、ね、参加してもらったらいいかなと思います。絶対にバツバツも今、全国ツアーしてるんだっけか。ちょっと、スケジュール見てないんで、不確かなんであれですけど。これもね、すごく、やっぱ、大謎が、あーって、なったので、すごく、やられた感がすごくね、腑に落ちるやられた感だったので、もうこれは今年の、好きな公演にあげますね。で、それ以外だと、幕張以外で参加した公演で言うと、今年のコナンコラボ、100万ドルのカラクリ館からの脱出、これがすごく私は好みでした。これ失敗してるんですよ。100万ドルのからくり。失敗してて、で、別の公演で成功してるんですけど、別の公演は成功してるやつあるんですけど、成功してるやつより、なんかね、まあ、この、コナンコラボ、今年のコナンコラボは本当に非常に惜しいところまで行ったっていうのもあって、今年は、幕張以外であげるとしたらこれかな。これすごく良かったです。一緒にチームになってくれた人たちもね、すごくいい人たちだったしね。なので、余計にね、成功したがりはしたかったんですけどね、残念でしたね。で、持ち帰り謎、いわゆる持ち帰り謎、在宅しながらできるやつ、LINE 謎とか、そういうちょっと細かいものとかも含め、まるっと持ち帰りっていう一括りで言わせてもらうんですけど、それが今年、41やりました。スクラップのミステリーフォーユー、毎月届く持ち帰り謎込みで、だから11年12ヶ月12個届くんですけど、それ込みで、トータルで持ち帰りは41個やりました。でね、持ち帰りの中で今年良かったなっていうのは、それこそ幕張で先行で買ってきた蓋 あ、違う、先行で買ってきたうちの一つが、一つの、夜の幽霊アパートからの脱出。これ、加藤社長がディレクターやってるやつなんですけど、これはね、よかった。本当に、すごく、よくできてた。面白かった。楽しかったですよ。いやー、よかったな。楽しかったな。それしか言えない。語彙力。語彙力のなさ。で、幕張で先行で買ってきた他にもあるんですけど、ザ・タイムと、ディテクティブ X の2もやったんですよ。やったんですけど、その3つの中で言うと、私が一番好みだったのは、この夜の幽霊アパートでしたね。なんだろうな、ストーリーも、割と好み、だったし、謎のその流れっていうところと、最後の大謎の仕掛けみたいなところも、すごくね、自分にマッチしてて、これは本当に楽しかったです。で、あともう一個が、もう一個あるんですよ、持ち帰り。ついね、先日やったんですけど、アルバム復元パズルですね。これが、すごく良かったんですよね。割と、このアルバム復元パズルっていうのは、ちょっとこう、ストーリー的には切ない系なんですよ。で、私あんまりね、自分の性格として、切ない系そんなに得意ではないんですよね。似たような、エモ系で言うと、去年メッセージイナボトルっていうのを持ち帰りなどをやってるんですけど、まあそれに近しいようなちょっと切ない系のストーリーの持ち帰りなどなんですけど、これはなんだろうな、アルバム復元パズルに関しては今までやってきたその切ない系の中でも、一番こう、すごく自分の中で感触が良かったっていうか、その、やった後の、その、心に残る切な系の感情っていうのが全然嫌味じゃなくて、全然嫌味もなく、嫌らしくもなく、すごくね、素直に、その、物語のエンディングを受け取れたなっていうところで、このアルバム復元パズルは非常に、自分には良かったです。うん。いや、これはね、でも一緒にやった夫もね、これは良かったって終わった後に、なんか、珍しく口にしていたので、本当に良かったんだと思います。言うたら、写真を貼っていくだけなんですけどね。いや、ちょっと、やる前の、そのパッケージのイメージとかから言うと、もう全然かけ離れた感じで、非常にこれは良かったですね。まあ、最後の仕掛けのところを自分がひらめいたっていうのも一番その強く印象に残った一つにの要因ではあるのかもしれないですけどね。夫が俺そこ気づかなかったって言ってたので、もうものすごい得意げに鼻こんなになってこんなになって天狗になってもう解いていったところもあったので、いやでも本当に、なんでだろう、なんででもそんなにこう、切な系なのに嫌味がないんだろうなって、ちょっと考えてみたんですけど、やっぱエンディングのムービーかな？なんかちょっとネタバレになりそうだからあんまり詳しく言えないんですけど、まあその、キャラクター、としての、その、ムービーがその、ね、やっぱりその、謎解きの随所で、ムービー見ながら進めていくんですけど、そのキャラクターとしての、ムービーをずっと見てきて、で、一番最後に、その、演者さんが見れるんですよ。そこが、こう、地続きな感じっていうのかな。その、 そのスーッと引いていく感じに、それがスーッと引いていくように見えて、すごく良かったのかもしれないなと、自分の中では分析してるんですけど、私はああいう感じの、ちょっとこう、ね、制作の裏側っていうか、そういうのをちょっと覗かせてくれるっていうのを全然嫌いじゃないので、割と、もうどっちかというと見たい方なので、それがあったのも良かったのかなーってちょっと自分では思ってます。で、来年ですね。来年はですね、それはそれはやっぱり池袋でしょう。スクラップのね、新店舗、今少年探偵団限定で今、1ヶ月プレオープンしてるんですけど、1月の末に一般オープンになる池袋新店舗ですね。ここ、もうぜひとも行きたいです。あとやっぱ池袋、同じく池袋にオープンしてるっていう、その、リドラの店舗にも、ね、ここは絶対はしご必須でしょう。この2つ行きたいですよね、絶対。って思ってます。行きたいぞ。いけるのか。どうでしょう。なんか、もろもろのタイミングがあるので、ちょっと難しいかもしれないんですけど、なるべくね、来年いけるように頑張ってみようと思ってます。ということで、今回は2024年の謎解き総括についておしゃべりしました。それではまた、月見でした。また来年もよろしくお願いします。